ヘブル人の手紙、7章のですね、1から4節と24節から28節のところ、ちょっとですね、全体が非常に長かったので、2箇所に分けてですね、前半と後半にしましたけれども、そのところをですね、見ていただきましょう。新改訳聖書2版395ページ、3版431ページのところです。
ではお読みします。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに大事であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の姿勢を持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要がありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。
アメします。ではですね、主題聖句をですね共に言いたいと思います。はい、というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ヘブル人への手紙7章27節、はい、ありがとうございます。ではですね、このところから天よりも高くされた大祭司と題しまして、御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。今回の聖書箇所はですね、少しですね、難しいお話になるかもしれませんが、このメルキゼデクという人物が出てきます。で、これはですね、聖書を見ていく上で、またイエス様のなされたことを見ていく上でですね、非常に重要なところなんですね。私たちはですね、イエス様が十字架で死んで、そして蘇られた。このことによってですね、私たちの罪が許された、私たちは神のことをされた、私たちは清められた、このようにしてですね教えられているわけですけども、しかしそれはどうしてであるのかということをですね、どうしてあるかということ、それはですね、私たちはこの律法ということをしっかりと見つめなければ、その理由を説明することができないわけですね。なぜならイエス・キリスト様はこの十字架において律法を成就された、それを律法を完成されたからですね。このイエス様が成し遂げられた律法、完成された律法とはどういうものであるのか、そしてまたですね、どうしてイエス様の十字架がそれの完成であったのかということをですね、私たちはこの旧約聖書の律法、そしてまたですね、このヘブル人の手紙を見ていくときにはっきりと知ることができるんですね。そういう意味で今回のところは非常に重要なところなんですけれども、この律法について細かく述べられているがゆえにですね、非常に分かりにくいところでもありますね。でまた今回もですね、このメルキゼデクという人物が出てきます。旧約聖書を読んだことのある方はこのメルキゼデクという名前を覚えておられる方もあるかと思いますけれども、メルキゼデクという名前はですね、旧約聖書にはたった2回しか出てこないんです。これほどに重要な人物としてヘブル人の手紙が取り上げているにもかかわらずですね、メルキゼデクという名前はたった2回しか出てこない。そのですね、メルキゼデク、 このこと、この人物についてですね、少しですね、見てみたいと思います。まずですね、創世記ですね。このメルキゼデクは創世記と詩編と出てくるんですけども、創世記の14章ですね、18から20節、ここにも出しておりますけども、そのところをですね、読みします。また、サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよう、アブラム。天と地を作られた方、糸高き神よ。あなたの手にあなたの敵を渡された糸高き神に誉れあれ。アブラムは全てのものの十分の地を彼に与えた。まあ、このアブラム、まあ、彼はですね、後に名前が変わってアブラハムというようになるわけですね。神様が彼をですね、アブラムではなくアブラハムという名前で呼ばれるようになるわけですね。で、このアブラム、後のアブラハムですけども、昔ですね、このアブラハムがですね、歩んでいたこの当時、ソドムとゴモラがですね、まだ滅ぼされる前です。まあ、聖書にですね、ソドムとゴモラというですね、この町が出てきますね。まあ時にはですね、このソドムとゴモラというのはですね、曲解されてですね、それは怪獣の名前であるとかですね、それからですね、何か兵器の名前なんだとか、いろんなことをですね、もう聖書を読んだこともないような人がですね、言う、それほどにですね、ソドムとゴモラというこの名前はですね、有名な地名となっていますね。しかしそれはですね、本当に罪深い地であったと、そう言われます。で、ソドムとゴモラというですね、国があった。で、そのソドムとゴモラはですね、神様によって、あまりにも罪深いために神様によって滅ぼされてしまったと、まあ、聖書の中に書かれています。しかし、その滅ぼされる前にですね、まあ、これらの国々を含むですね、連合国同士のですね、戦いがあったんですね。で、その時ですね、ソドムにはアブラハムの甥のロトがいたんです。で、ソドムを含む連合国はですね、敵と戦うんですけども負けてしまいます。そしてソドムの多くのものは虜となって連れ去られてしまう。なんとその中にですね、アブラハムの甥のロトもいたわけです。ロトがですね、連れ去られてしまった。そのことをですね、知ったアブラムはですね、戦いに出ていくんですね。エラムの王ケドラオメルとその連合国、まあ、ソドムの王やですね、そしてゴモラの王たちを打ち破ったその強力なですね、連合国に対してですね、アブラハムは戦いに行くわけです。そしてなんとですね、彼らを打ち破ってですね、そしてロトをですね、奪い返してですね、そして多くの戦利品を奪ってですね、まあ、彼らが奪っていたものを取り返して帰ってくるんですね。という神様の祝福と守りがですね、彼の上にあったんですね。そしてこのように勝利を取って帰ってきたそのアブラハムの前にですね、まあ、連合国の王たち、まあ、このソドムやゴモラの王たちもやってきます。まあ、よくですね、戦ってくれたとこうやってくるわけですけども、その時にシャレムの王メルキゼデクもやってきたんですね。彼はパンとブドウ酒を持ってやってきました。彼は糸高き神の祭司であったと書いてありますね。祭司であるメルキゼデク、彼はパンとブドウ酒を持ってやってきたんです。皆さん、杉越の祭りにおいて初めて杉越の食事がなされて、その時からですね、立法においてはこの種を入れないパンを食べるようになるわけですね。そしてまた血が流されるようになる。ところがそれは出エジプトです。つまりアブラハムよりずっと後の出来事なんです。そしてそのことを象徴することとして、イエス様がこれは私の体である、これは私の血であると、パンとブドウ酒を私たちにお与えになった。それにもかかわらず、なんとこの時ですね、まだですね、杉越の祭りさえ行われていないこの時に、サレムの王はパ パンとブドウ酒を持ってアブラハムのところにやってきたんです。パンとブドウ酒をお与えになる方はどなたですか。これはキリストイエス様です。だから旧約聖書においてこのメルキゼデクはイエス様がサレムの王としてですね現れられたのだというふうにも言われるんですね。まあ、それはですね本当にその通りであるかどうかは分かりません。しかしこのメルキゼデクがやがて来るイエス様の予表としてここに現れていることは確かなんですね。イエス様を象徴するものとしてここに現れているんです。それへパンとブドウ酒を持って彼はやってきて、そしてアブラハムを祝福したんです。祝福を受けアブラハム、天と地を作られた方、糸高き神よりと、このように祝福したんです。あなたの手にあなたの敵を渡された、糸高き神に誉れあれ。そうするとアブラムはどうしましたか。すべてのものの十分の一を彼に与えたんです。祭司としてやってきたこのメルキゼデクに対してアブラムは十分の一の捧げ物を捧げたんです。祭司である彼を通して神様に捧げるためですね。このようにしてアブラムは捧げ物を捧げた。ここでアブラハムが彼から祝福を受けたということについて、ヘブル人の手紙はこうありますね。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてご覧なさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の地を与えたんです。さてこのシャレムの王と書いてありました。このシャレムですが、詩篇にはこう書いてあります。神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の借り家はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。シャレム、それはですね、シャロームと同じですね、語源に由来する言葉なんですね。それは平和の国、シャレム。そしてですね、ヘブル人の手紙にこうもありますね。またアブラハムは彼に全ての戦利の十分の一を受けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王とありますね。サレム、まあシャレムがサレムというふうに書かれていますけども、サレムの王、すなわち平和の王です。このサレムは後にエルサレムと呼ばれるんだというふうにも言われますけども、当時ですね、アブラハムはですね、まだそのエルサレムというですね、神殿が建てられた場所を知りません。しかしそのところにおいてサレムの王と呼ばれていた、そのですね、祭司がアブラハムのところにやってきて、そしてアブラハムを祝福し、そしてアブラハムはその祭司にですね、十分の一を捧げたというわけですね。さて、メルキセデクという名前が出てくるもう一箇所、詩篇の方にはこう書いてあります。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます。主は右風の日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう、それイエスの頭を高く上げられる。詩篇110編1から7節ですけども、これはですね、新約聖書にも出てくる御言葉なんですね。引用されたのはイエス様です。 主は私の主に仰せられると書いてあります。ダビデは言うんですね。これダビデが歌った詩編です。ダビデは言います。主は私の主に仰せられる。主がダビデの主、ダビデが主と呼ぶ方に対して言われるんですね。ではダビデが主と呼ぶ方は一体誰なんでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていようと主が言われる方、それはどんな方でしょう。そして主は近い、そして御心を変えない。主はですね、その方に対して言われるんです。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。この方が一体誰なのか。イエス様が言われます。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の元に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。これが今読んだ箇所ですね。詩編の箇所。ここでイエス様言われます。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、あ、つまりここでダビデが主と呼んでいる、私の主と呼んでいるのはキリストだとイエス様ははっきり言っておられます。しかしそのことは当時のユダヤ人たちも分かっていることだったということなんです。ダビデがキリストを主と呼んでいるのですよとイエス様は教えておられません。ダビデがキリストを主と呼んでいるならどうして彼はダビデの子なのでしょうと問うておられるんです。だからダビデの主がダビデの子であるということも、キリストがダビデの子であるということも、またキリストを主と呼んでおられるということも、両方ともユダヤ人たちが知っていたことなんです。でもユダヤ人たちにはそれはなぜなのかは分からなかった。でもここでダビデはキリストを主と呼んでいる、そのことが書かれているわけですね。ダビデの言う私の主とはキリストのことです。そしてキリストがメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司であるということがこの2箇所からはっきりとわかるわけですね。キリストはメルキゼデクの霊に倣い祭司だ。ところでどうしてですね、こんなことに、このメルキゼデクがどうであるかとかですね、こんなことにヘブル人への手紙はこだわるんでしょうか。どうしてですね、こんなことをですね、またですね、礼拝の中で説明をしてですね、しようとしているんでしょうか。このことは律法が誰を祭司としたかということから始まります。律法においてですね、祭司ははっきりしているんです。出エジプト記の29章44節にはこうあります。もうたくさんのところに書かれていますが、私は会計の天幕と祭壇を性別する、またアロンとその子らを性別して彼らを祭司として私に仕えさせようと書いてあります。アロン以外には祭司はないんです。アロンとその子供たち以外には祭司はないんです、まあ、これが律法の定めたところなんです。先日ですね、田崎姉妹と一緒にですね、あれは場所がどこでしたかね、大阪の方に行きましてですね、このメシアニック、シオンの架け橋のですね、まあ、セミナーに行きました。でそこにはですね、このアロンの祭司である方がですね、今もおられるんですね。アロンの血統を継ぐ祭司がいてですね、でしかもその方はですね、イエス様を信じてメシアニック獣となっておられてですね、でこの方が祝福の祈りをしてくださいました。まあ素晴らしいなと思ってですね、何かこう、でただですね、その時にですね、このですね、覆いを頭からかぶって、そして皆さんも目を閉じて私を見ないでくださいと言ってですね、祝福をされましたね。祝福は神からだからですとこうおっしゃいました。本当にですね、そういうふうなですね、祝福、そしてまたですね、ヘブル語でですね、祝福の祈りをしてくださいましたけども、まあいい経験だなと思ったんですけども、この祭司の務め、これはですね、もうアロンとその子ら以外にはですね、することのできないものであったわけですね。そして神殿の働きも、贖いも、取りなしも、全てが祭司の仕事でした。預言者とか王の働きではなく祭司の務めでした。まあ、レビ人 たちがいますけども、彼らはですね、その器具を運んだりとかですね、またその祭司がですね、その捧げ物のための、動物を殺すその手伝いはすることはできても、実際にそれを捧げるということはできなかったわけですね。祭司だけの仕事であったわけです。その祭司の最も重要な務めは、神殿に血を携えて入るということです。そしてそこで神の罪の贖いを、神の前でですね、民の罪の贖いをするということですね。罪のための贖いを成し遂げる、この務めは祭司でしかできない。しかしキリストはこのことをご自身の体で、そして目に見える幕屋や神殿でなくて本当の幕屋に入って、そのことを成し遂げられたわけですね。私たちはそのことを信じています。でも祭司でしかしてはいけないこと、祭司しかしてはいけないはずのことをイエス様は成し遂げられたわけです。ですからこのことにおいて、旧約聖書と新約聖書はですね、矛盾するかのように見えてしまうわけです。それでヘブル人への手紙は、このことが決して矛盾しないんだということ、イエス様こそ誠の大祭司なんだということを説明しようとするわけですね。キリストは祭司なのか、先ほどの詩編の箇所にそのことがはっきりと書かれていますね。あなたはメルキゼネクの霊に習い、とこしえに祭司である。誰に対して神様は言われるんですか？キリストに対して言っておられます。ですからヘブル人の手紙はどこまでもキリストは、キリストはと言っています。務めとしてのキリスト、ダビデが主と呼ぶキリスト、キリストはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司なんです。とこしえに祭司であると書いてありますね。そしてキリストとは、私たちが信じるイエス様ですね。この方はとこしえに祭司である方。それゆえにイエス様はこのことを成し遂げられたわけです。イエス様はこの方をキリスト、イエス様はですね、ダビデがキリストを主と呼んでいる、この方がキリストであるということですね、説明をしておられます。イエス様はそのことを説明しておられます。これらのことからキリストはメルキゼデクに習い祭司である。そしてアブラハムさえも十分の一を捧げた、そのようなメルキゼデクに習う祭司であるということがわかるわけです。ですからイエス様、イエスキリスト様はアロンの流れの祭司ではなくて、メルキゼレクのように血統とは関係なく祭司についておられる方だということがわかるわけです。そしてこの方についてこう書いてあります。もしメルキゼレクに等しい別の祭司が立てられるなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は猫についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったんです。そうですね、律法によるのではない、ルールによるのではない、命の力によって、神ご自身の力によってこの方は祭司となったんですね。この祭司はどんな務めをしましたか。それはこう書いてありますね。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのように、神のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。人々のために、自分のために罪のための捧げ物と生贄を捧げる、これが祭司の仕事であったわけですね。大祭司の仕事であったわけです。そして何よりも神殿の奥に血を携えていく、これが大祭司の務めでしたね。しかしこの捧げ物は完全に罪を清めることはできません。立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。 立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一応清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を取り除くことができません。そうです、ユダヤ人がですね、捧げた血、イスラエルにおいて捧げられた、神殿において捧げられたその血によっては、その地によっては罪を除くことができないんですね。それらのものは罪を清めることはできません。このことを説明した上で、ヘブル人の手紙10章の5節から10節はこう書いてあります。少し長いですけども、お読みします。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるんです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神をあなたの御心を行うために、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われるんです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。皆さん、ですから私たちはここにあるように、ただ一度イエス・キリスト様の体が捧げられたことによって聖なるものとされています。完全な許しと清めをいただいているんですね。立法によって捧げられていた生贄、毎年毎年繰り返されていたその生贄、そういうものとは違う、イエス・キリスト様のその体がこの十字架で捧げられたという、そのことによって成し遂げられたこの贖いは、それは完全なもので、ヘブル人への手紙をずっと読んでいくときに、その内容はもっと細かく詳しく書かれているわけですけども、しかし私たちはこれらのところからですね、イエス様の十字架がですね、どれほど偉大であるかということを知ることができますね。このイエス様のなされた御業がどれほど素晴らしいか、イエス様の十字架で完成した、完了したと言われました。イエス様はこの贖いを成し遂げられました。立法を完成されました。そのことがどういうことを意味するのか、私たちはこれらのところを見るときに知ることができるわけです。さあ私はあなたの御心を行うために来ましたとイエス様は来られている。そして十字架でその御業を成し遂げてくださいました。それは父なる神様の御心を成し遂げるという神様への愛であり、そして私たちを罪から清め、そして滅びから救い出すという私たちへの愛のためですね。イエス様はこのことをたった一度のその捧げ物によって成し遂げてくださいました。今私たちは聖なるものとされています。そしてこの方は今も私たちを取りなしてくださっておられますね。イエス様は今も天において私たちを取りなしておられます。この方は天よりも高くされた大祭司です。私たちはこの方に目を向けて、そしてこの方を崇めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。 されているお父様、感謝します。イエス様の成し遂げられた御業について私たちはお話しそしてまた知っていただきました。お父様、このことは本当に聖書に書かれた基本的なことからですから、しかし私たちがとにかくことを心にと、そしてイエス様が成し遂げてくださったこの御業をはっきりと捉えていくことができるように助けてください。どうぞしよう、あなたが人に働いてくださいますようにお願いいたします。大聖の様を祝福します。兄弟
ください。ハレルヤ、お付きの主人様、なちゃんみさんで感謝します。シャレゴシンガーと、ね、来週の月の記念してあげることを感謝いたします。さあ、主がその最終のサイドで、主は言うものは本当にありがとうと決められ、また本当に主はお世話のことを感じることをお願いいたします。普段のお月が今日ともに今もストライクをありがとうございます。共に行って私を導き守ってくれると感謝いたします。そしてイエス様によって今にお願いいたします。アーメン、
アーメン、感謝します。では司会者